さんおはようございます。聖書を学ぶ会898回出エジプト記の11回目、2018年の7月13日です。この頃なんか私なんかと同じぐらいの人が亡くなるんでちょっと寂しい感じですけど、加藤剛さんも亡くなられましたですね。私なんかよりも 2学年ぐらい下なんですけど、あの人の結婚式に私行ったことがあるんですね。行ったことがあるっていうのはおかしいんですけど見延都知事とかですね、吉永小百合さんなんかが一緒に来られて、そしたらですね、司会者が焦っちゃったというか緊張しちゃったのかですね、見延辰吉先生って言っちゃったんですね。あれはお父さんのことなんですね見延さんはニコニコ笑ってましたけどね、立派な人だなと思いました。吉永さんはですね、私は密かに好意を持っていたんですが、すぐ分かったことはもう決まった人がいるということでした、がっかりしましたみたいなそんな証しをされたりなんかしましたけど、とても謙遜な真面目な人でしたね。芸能人という感じじゃなかったですね。本当になんか もしや信仰者じゃないかと思うようなそんな方でしたね。ある時NHK の PR 番組に私一緒に出たことがあるんですね。そしたらですね、彼がこう言うんですね。リハーサルが終わった後、武井さんよく言葉が次々出てきますねって言うんですよ。いや別にこんな難しい話をするじゃありませんからって言ったら、何その名優が何を言ってるんですかって言ったらね、いや私は実はダメなんですって言うんですよ。セリフがあればやるんですって言うんです。セリフなしで自分で考えてやるって言うともうどぎまぎしちゃうんですね。そんなことはないんですけどね、そういう謙遜な、で、相手をこうリラックスさせてくれるそういう人でございました。そういう人が、私より年上人が亡くなられるとやっぱちょっとあれですね、ショックですね。この頃なんかそういう同じぐらいの人が次々有名人が亡くなっていくので、本当に、明日は我が身じゃなくてもう今日は我が身になってきてるんじゃないかなと思ったりしておりますが、今日は聖書を学びたいと思います。今日はですね、旧約聖書の107ページ、出エジプト記の23章と24章をご一緒に学んでいきたいと思います。107ページ、出エジプト記の23章一節からお読みします。あなたは偽りの噂を言いふらしてはならない。あなたは悪人と手を携えて悪意のある証人になってはならない。そこまでにしたいと思いますが、偽りの噂ですね。噂話っていうのは大体あれですね、あんまり確実なものではないですよね。レジュメの方をちょっとご覧いただきたいと思いますが、噂話のには3つの関門があるというですね。一つはそれは真実であるか、噂話の内容はですね、真実であるか、そしてそれは2番目、親切であるかですね。その人にとって対して親切であるかどうか。噂話もいいですよね。あの人は素晴らしいっていう噂話は、それはまたいいことだと思いますよね。しかし、ああけしからんとは、大体そっちの方がマイナスの方が多いじゃないかなと思いますが、そして3番目はそれは必要か。大体不必要なことを言ってるでしょう本当に。そしてですね、このモンテーニュのエッセイの中にこういう言葉があるんですね。真実でさえ時と方法を選ばずに用いて良いということはない。すごいことですね。真実でさえ時と方法を選ばずに用いられて良いということはない。やっぱすごいことを言うもんですね。確かにその通りでありますが、しかしややもすればですね、本当に、もう親切どころではない不親切で、そして真実だかどうかよくもわからないようなことをですね、結構噂話にしてしまうというようなことは結構あるんじゃないかなというふうに思います。2節、あなたは多数に従って悪を行ってはならない。 あなたは訴訟において多数に従って偏り、正義を曲げるような証言をしてはならない。これもすごいですね。多数に従って、数の正義といいますかね、少数でも真実を語る、そしてですね、真実を守り通すということ、これは大切なことだと思いますよね。でも実際問題としてはなかなか難しいですね。もう大きなことを言えば、例えば戦時中に実は自分は戦争に反対だという気持ちがあっても、なかなかそれを言うことは難しかったと思いますね。もう牢屋入っちゃいますから、真実だからといって、なかなかですね、どこでもはっきり言えるものではないということは、逆に言うと長いものには巻かれろということに、まあ、なりかねないわけでございます。それを戒めている言葉ですね。そして 3節、また貧しい人をその訴訟において曲げてかばってはならない。この旧約聖書の中でですね、この前も申し上げましたけれども、あれですね、夫のいない、やもめですね、それとか、それから孤児といいますかね、その親を失った子どもに対してはいつも公平でなければならない。それがどのようにして扱われているかを見れば、その世のですね、この何て言うか正義といいますかね、モラルといいますかね、それがわかるというふうに、聖書はこの教えているわけでありますけれども、今度逆に貧しい人をその訴訟において曲げてかばってはならない、公平でなきゃならないですね。それがこの貧しい人、弱い人であるからといって、この真実を曲げてまでその弁護をしてはならないという、そういうことですね。あくまでも公正ですね。正義は公正でなければならないという、数ではないということですね。そしてまた状況でもない、置かれている状況で、同情する、その後いろいろな判断が下されて、その後手を差し伸べて親切にするということは、これはもう大切なことだと思いますけれども、この裁きを曲げてはならないということですね。4節、もしあなたが敵の牛またはロバの迷っているのに会うときは、必ずこれを彼のところに連れて行って返さなければならない。これ見つけた、うちへ持って帰ろうって言ったらダメだって言うんですね。当然といえば当然ですが。5節、もしあなたを憎む者のロバがその荷物の下に、倒れ伏しているのを見るときは、これを見捨てておかないように気をつけ、必ずその人に手を貸して、これを起こさなければならない。なんかね、親しい人のとか好意を持っている人だったら一生懸命、この手伝いしちゃっても、憎む人のロバだったらですね、これを見捨ててですね、まあいいやなんていうのはいけないということですね。公平ですね、公平は偏り見ないということですね。6節、あなたは貧しい者の訴訟において裁判を曲げてはならない。あなたは偽りごとに遠ざからなければならない。あなたは罪のないものと正しいものとを殺してはならない。私は悪人を義とすることはないからであるですね。そういえばあれですね、立法的に見ると、全ての人は善人とは言えないですね。悪人なんですよね。立法を守れないんですよ。立法を守れないですね。ちょっと開いてみましょうか。ちょっと今のところに何か挟んでいただいて、ですね、ガラテヤ人への手紙の3章の11節、ガラテヤ人への手紙3章11節は新約聖書の296ページです。よろしいでしょうか。上段の5行目、6行目ですか、11節。そこで立法によっては神の御前に義とされるものは一人もないことが明らかである。ほら、神様の戒めをですね、完全に守れるという人はいないということですね。 義とされる者は一人もいない、今学んだところですね、明らかである。しかしその次、なぜなら信仰による義人は生きるからである。ここが新約なんですね。イエス様を救い主として信じるならばですね、正しいものと認めていただけるということが、あのイエス様の十字架の犠牲によってなったわけであります。ですから立法的に正しいということはありえない、ありえないものが、ありえないもののためにイエス様は犠牲となって、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、罪の生活を送っているのですと、このようにしてですね、取りなしてくださって、そして私がその罰を、刑罰をお受けしますから、どうぞ彼らを許してやってください。これがイエス様の十字架であり、そしてまた 新約における福音ですね。ですからこのまだちょこの出エジプト記の方に戻りますけれども、この出エジプト記のこの立法の世界ではですね、悪人を義とすることはできないですね。悪人は悪人であると、もう立法によっては神の御前に義とされる者は一人もいないということですよね。しかし、先ほどの新約の時代に入ると、信仰による義人は生きるですね。信仰によって生きる、これは本当にありがたい、ありがたいグッドニュースですね、福音ですね。8節、あなたは賄賂を取ってはならない。賄賂は人の目をくらまし、正しい者の事件をも曲げさせるからである。賄賂ですね、賄賂はいけないということですね。賄賂をね、やりましょうかって、あのヨダヤ地獄でありましたね。賄賂をやっ、裁判官に賄賂をやっちゃいましょう、そしたらとんでもないよ、賄賂なんかやったらかえって お前が不利になって、お前が悪いものになっちゃうって、そしてそういう弁護士がね言ったら、そして、まあ、じゃあやめたんですね、やめたと、やめますと言ってですね、そして、今度は裁判に勝ったんですね。勝ったら、ほらあの時に賄賂をやらなかったからよかっただろうって弁護士が言ったら、いややりました、いややりました、誰にやったかっていうと、誰がやったかっていうと、その相手の人が、相手の人の名前でその裁判官に賄賂を送ったっていうんですね。そしたら私が勝ちましたみたいなジョークがありますけど、厳しいですねこのジョークはね。9節の方に行きます。あなたは気流の他国人を教えてあげてはならない。あなた方はエジプトの国で気流の他国人であったので、気流の他国人の心を知っているからである。そうですね、自分たちが体験したエジプトにおいて奴隷としてですね、もうこき使われてひどい目に遭いましたね、イスラエルは。だから他国人をですね、この教えてあげてはいけないということですね。まあ、日本は外国人が比較的、まあ、少ない国だと思いますね。トランプさんがどうのこうの今やってますけど、そうしたらですね、昨日の新聞、朝日新聞ですけどにちょっと出たデータでちょっと驚いたんですけども、今年のですね1月1日の時点で、の調査ではですね、外国人は249万7650人、日本にですね外国人がいるってことですね。前年よりも174,228人増、 7.5% 増えている。どういうことかっていうと、結局あれですね、労働力がもう足りなくなってるんですね。もう働く年齢の人たちが減っているということですね。老人は増えて、まあ老人も増えて、また人口も減ってるわけですけど、 老人がどんどんこの世を去っていくということもあるんですけど、しかし高齢化して労働人口が減っているために外国の人たちにこの、まあですかね、助けを求めなければならない。外国人の増加率が最も高いのは熊本だそうです。なんと 16.64%、 16.64%、まあ、外国人の数の 16.64%、 1年で増えたってことですね。それは大規模農家による技能実習生の受け入れなどが要因であるということですね。それから鹿児島や島根など14道府県で 10% を超えた。すごい、 10% はあれですね、前年比ですね、 10% すごいですね。もう今や外国人は入れないっていう、まあ、日本の今まで の方針は成り立たない。入っていただかなきゃならない。そのためにやっぱり語学研修とか、また親切に扱うとかですね、本当に大切に、扱って、そして差別をしないようにしなければならない。そういう意味では外国人に対する、まあ、日本人の、まあ、別に意地が悪かったわけじゃないですけど、やっぱり理解を持って受け入れて、そして共に、ですね、仲良く過ごして、いかなければならない。井上寿さんの前の奥さんだった西舘さんという人は今結構地方をいろいろ回ってるんですけど、佐渡島はですね、もう農業を継ぐ人がいなくなった。そして中国人がですね、これを買っちゃう土地を。でそのうちあそこは中国人の島になるんじゃないかな。まあそんなことはありえないかもしれませんけど、中国で例えば政変があって内乱などが起こったら、もう佐渡島なんか全部中国の人が住んじゃうだろうなんていうようなことを言ってましたけどね。それから山口県のですね、周防大島っていうのがあるんです。私の友達の、ここではですね、3つの小学校を統合したんですね。3つあったのを1つにしたの。それでも満員にならない子供が、人口がもう増えないですね。いい気候のみかんの豊かに取れるところなんですけどね、そんな現実ですね。ですから、今度は私たちは外国の人と仲良くこの国内で、一緒に働いて、そして、共存共栄を図るというふうにしていかないといけないということだと思いますね。これはもう人ごとでないことだなと、たまたま昨日そんな新聞が出ました。それではまた107ページに戻りますが、下段の10節、あなたは6年の間地に種をまき、その産物を取り入れることができる。しかし7年目にはこれを休ませて耕さずに置かなければならない。そうすればあなたの民の貧しい者がこれを食べ、その残りは野の獣が食べることができる。あなたのブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。休ませるということですね。日本ではまあそういうことはあんまりないですね。でも農家の人なんかは田んぼなんか非常に大切にしてるんですよね。大切にして、ですから大切にしているうちの田んぼほど収穫が多いです。これはもう先祖代々大事にしているわけなんですね。それから、ブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。残りのものはこの獣が食べるから、貧しい人とかですね。ですからブドウ畑なんかでもですね、全部取っちゃっちゃいけないんです。残しとかなきゃいけないんです。そうすると食べられない人、それが行って食べることができるように、これはこっそり盗むんじゃない。日本だと泥棒になっちゃいますけど、そうじゃないんです。落ち穂なんかも、落ち穂拾いっていうのがありますよね。あれもそうですね。あれは 日本みたいに、なんかよそのうちのあれを取っちゃいけないのを拾ってるんじゃないんです。あれ残してあるんです。 拾えるように貧しい人が、ですからあの絵はですね、非常に明るいんですよ。僕はあの光は神の光だというふうに言ってるんですけど、うん、そこで神の光を豊かに浴びながらね、この貧しい婦人たちがね、落ち葉を拾っている姿ですよね。これはまたそういうこの観点から見るとまたあの感激がひとしおという作品ですね。話がそれましたけど、12節に行きたいと思います。あなたは6日の間仕事をし、7日目には休まなければならない。これはあなたの牛およびロバが休みを得、またあなたのはしための子および気流の他国人を休ませるためである。自分だけじゃない、動物もですね、ロバとかもですね、休みを与えなければならない。そしてまたですね、この、まあ、なんですかね、気流の他国人も休ませなければならない。13節、私があなた方に言ったすべてのことに心を留めなさい。他の神々の名を唱えてはならない。またこれをあなたの唇から聞こえさせてはならない。他の神々というのは偶像ですよね。この神様以外の神というものを、創造主なる神を捨ててですね、作られたものをこの拝むということは創造主にとってはですね、許せないことなんですね。自分が作ったのにそっちが神様になっちゃうとは何事かということですね。14節に参ります。あなたは年に3度私のために祭りを行わなければならない。あなたは種入れのパンの祭りを守らなければならない。私があなたに命じたようにアビブの月の初めの定めの時に7日の間種入れパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトから出たからである。誰でも虚してて私の前に出てはならない。そうですね、種入れぬパンをこの食べなければならない。あのエジプトを出る時ですね、もう時間がなくて忙しくて、そしてですね、このそれこそ何ですか、ふくらしこを持たない、そしてもうぺっちゃんこなパンをですね食べて、ですから今でもですね、あのイスラエルではあの祝日なんかにはそれを食べるんですね。まずい、私たちが行ってもですね、それを食べなきゃいけないって言うんですよ。だって僕ら外国人だからいいでしょうって言ったらダメ、ダメですね。それでぺっちゃんこのですね、あの硬いやつを食べるんですね。それはもうあれですよ、あの教えなんですから、もうしょうがない、あそこ行ったら従わなきゃならないですよね。16節、あなたが畑にまいて、得たものの勤労の発想を捧げる借り入れの祭りと、あなたの勤労の実を畑から取り入れる年の終わりに、取り入れの祭りを行わなければならない。男子は皆年に3度主なる神の前に出なければならない。ここにあれですね、ちょっとご覧いただきましょうか。ですね、三大祭りっていうのがあるんですね。1、2、3と書いてありますが、まずは種入れぬパンの祭り、あのあれですね、エジプトを出る時の、 あの新しい中でのそれがお祭りになるんですね。そして、今度は、それが収穫祭も兼ねるようになってきたんですね。そして2番目は五旬節、ペンテコステと言いますね。大麦の収穫の終わりを意味し、ついで小麦の収穫も始まるので借り入れの祭りとも言うし、初穂の日とも言う。新約時代キリストの復活と昇天の後五旬節の日に聖霊が下った。それゆえ五旬節は聖霊降臨日とも呼ばれる。ペンテコステですね。ペンテコステ、これは新約の時代のですね、聖霊降臨。そして3番目は借り用の祭り、オリーブ、ブドウなどの収穫を祝う。7月15日から22日まで行われる収穫祭ですね。 この祭りはイスラエル人がアラノにおける放浪と仮小屋での居住を記念する意味合いを持っているですね。でこの3つの祭りは三大祭と呼ばれるということですね。仮湯の祭りっていうのはあれですね、もう簡単なこのちょっと柱を立ててですね、上にこう柱を渡して、そしてこの草のなんですかね、屋根みたいなのがちょこっと置いてあるみたいな、そういうもう まことにお粗末なあの、ま、小屋ですね、いおりですね、それの祭り、それは出エジプトですね。エジプトで本当にもう何にもないところで、このアラノをですね旅した、その、まあ、記念のこの祭りなんですね。これが三大祭りと言われて、これに参加、男子参加しなければならないと、こういうふうになっているわけであります。それではその次に参ります。18節、あなたは私の犠牲の地を種を入れたパンと共に捧げてはならない、また私の祭りの脂肪を翌日まで残しておいてはならない。19節、あなたの土地の初穂の最も良いものをあなたの神主の家に携えてこなければならない。あなたは子ヤギ、子ヤギをその母の乳で煮てはならない。その前にですね、このですね、あなたのハスホの最も良いものをあなたの神主の家に携えてこなければならない。これで私あの忘れられないのがあるんで、あのことがあるんですけど、あの張永義先生というね、まあ、韓国の大先生でいらっしゃいましたますけども、でこの先生がですね、教会を建てよう、いうので、建て始めるんですけど、お金が尽きちゃない、困った、でも全然入る見込みがない。そしてね、集会を地下で集会を開いてですね、そして祈るんですよ、みんなで、なんとか、そうしたらですね、あの年寄りのおばあちゃんがね、このお茶碗とそれからお箸かな、それをね捧げるんですよ。でみんな、あれ捧げて何になるんだろうと一瞬思った。そうしたらおばあちゃんは、私には捧げるものは何もありませんと、このお茶碗とこのお箸しか私にはありませんとこう言ったん。そうしたらですね、みんながね燃え上がっちゃって、それなら自分もっていうのでね、もう献金が集まって、そしてあの街道をね建てることができたっていう、そういうエピソードをあの読んだことがあるんですけど、全てを捧げたんですよ、そのおばあちゃんは。どれだけ捧げたかって茶碗とお箸の話なんですけど、しかしこれが私の全財産だ。それを聞いた時に他の人たちがね、じゃあ自分のっていうのでね、燃え立ったという、そんなお話を聞いたことありますけど、まあ、そういうことだと思いますね。最も良いものをあなたの神主の家に携えてこなければならない。おばあちゃんに教えられましたね。それから、あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならない。どうも親子丼はダメっていうことですかね。20節、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところに導かるであろう。あなたはその前に慎み、その言葉に聞き従い、彼に背いてはならない。私の名が彼のうちにあるゆえに、彼はあなた方の咎を許さないであろうですね。私の使いっていうのが誰であるかということはいろいろ説があるようですけども、まああれですね、御使い、あるいは 天使というふうに言ってもいいかもしれないし、あのそうですね、この燃える火であったかもしれないしですね、まあしかし神の導きですね。22節、しかしもしあなたが彼の声によく聞き従い、すべて私が語ることを行うならば、私はあなたの敵を敵とし、あなたの仇を仇とするであろう。私の使いはあなたの前に行って、あなたをアモリ人、ヘテ人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、およびエブス人のところに導き、私は彼らを滅ぼすであろう。あなたは彼らの神々を拝んではならない、これに仕えてはならない、また彼らの行いに習ってはならない。あなたは彼らを全く打ち倒し、その石の柱を打ち砕かなければならない。石の柱というか偶像礼拝ですね、偶像礼、バール礼拝ですね、バール礼拝、あとで、この木かなんかにバールの写真をお見せしたいと思いますが、日本だって随分とんでもないものを神様にしてますからね、もう狐もさることながら、狐なんかまだいい方ですね、あんまりもあとは言わない方がいいと思いますが25節、あなた方の神、主に仕えなければならない。そうすれば、私はあなた方のパンと水を祝し、あなた方の口から病を除き去るであろう。あなたの国のうちには流産する女もなく、不妊の女もなく、私はあなたの日の数を満ち足らせるであろう。私はあなたの先に私の恐れを使わし、あなたが行くところの民をことごとく打ち破り、すべての敵にその背をあなたの方に向けさせるであろう。私はまた、熊鉢をあなたの先に使わすであろう。これはヒビ人、カナン人、およびヘテ人をあなたの前から追い払うであろう。しかし私は彼らを一年のうちにはあなたの前から追い払わないであろう。土地が荒れ廃れ、野の獣が増して、あなたを害することのないためである。私は徐々に彼らをあなたの前から追い払うであろう。あなたはついに、増え広がってこの地を継ぐようになるであろう。私は紅海から、ペリシテ人の海に至るまでと、アラノからユフラテ川に至るまでをあなたの領域とし、この地に住んでいるものをあなたのお手に渡すであろう。あなたは彼らをあなたの前から追い払うであろう。あなたは彼らおよび彼らの神々と契約を結んではならない。偶像礼拝ですね。33です。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたをいざなって私に対して罪を犯させることのないためである。もしあなたが彼らの神に仕えるならば、それは必ずあなたの罠となるであろう。偶像礼拝を禁じているわけですね。それではその次に行きたいと思います。この偶像礼拝を信じたんですけど、結構イスラエルの民はその後ですね、偶像礼拝に走るんですよね。そしてまあその結果がですね、このアッシリア捕囚ですね、北イスラエル王国のアッシリア捕囚、あるいはまたバビロン捕囚という、南ユダ王国のバビロン捕囚という、つまり戦争に負けちゃう。そして、ですね、その戦勝国に奴隷として、この男子は連れて行かれて働かされるという捕囚ですね。そういうのが昔はあったんですね。そこでもまたしかし彼らは生き延びるんですから、まあ、すごいといえばすごいですよね。とにかくこの前の世界大戦の時にもドイツのヒトラーのあのね、迫害を受けながらも、まあ、生き残ったんですからね。それはまあ普通ではないですね。 24章に行きたいと思います。またモーセに言われた、あなたはアロン、ナダブ、アビュー及びイスラエルの70人の長老たちと共に主のもとに登ってきなさい。そしてあなた方は遠く離れて礼拝しなさい。ただモーセ一人が主に近づき、他の者は近づいてはならない。また民も彼と共に登ってはならない。モーセは来て主のすべての言葉とすべての掟と民に告げた。民は皆同音に答えていった。私たちは主の仰せられた言葉を皆行います。そしてモーセは主の言葉をことごとく書き記し、朝早く起きて山のふもとに祭壇を築き、イスラエルの十二部族に従って十二の柱を立て、イスラエルの人々のうちの若者たちを使わして主に燔祭を捧げさせ、また秋音祭としてお牛を捧げさせた。燔祭というのは全焼の生贄ですね。これはもう捧げる人が全面的に献身をするということを表すんですね。そして秋音祭ですね、これは感謝の生贄、和解の生贄とも言われますね。お牛を捧げる。6節、その時モーセはその血の半ばを取って鉢に入れ、またその血の半ばを祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取ってこれを民に読み聞かせた。これが旧約ですね。すると彼らは答えていった、私たちは主が仰せられたことを皆従順に行います。しっかり言いましたけどね、しかしその後はどうもそういかないですね。私たちも特に私なんかそれに近いんですけど、8節、そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいてあなた方と結ばれる契約の地である。血判を用いる、ね、日本でも血判というのがありましたよね。自分の地で判を押す、契約の地。ここで旧約が成立したわけであります。新約に対する、旧約ですね。9節、こうしてモーセはアロン、ナダブ、アビウおよびイスラエルの70人の長老たちと共に登っていった。そして彼らがイスラエルの神を見ると、その足の下にはサファイアの敷石のごときものがあり、澄み渡る大空のようであった。神はイスラエルの人々の指導者たちを手にかけられなかったので、彼らは神を見て飲み食いした。時にも主はモーセに言われた、山に登り私のところに来てそこにいなさい。彼らを教えるために私が律法と戒めとを書き記した石の板をあなたに授けるであろう。私学生時代ですかね、黒人文学というのに凝ったことがありましてね、その中でジェームズ・ボールドウィンっていう有名な作家がいて、それが山に登りて告げよっていう小説を書いてたんですね。これがそうですよね、山に登りて告げよ、モーセは山に登りですよ。でもこんなの分かりませんからね。もう全然その意味も分からず読んでいたものであります。13節、そこでモーセは従者にヨシアと共に立ち上がり、モーセは神の山に登った。ここでヨシアが出てきますね。前にも一回出てきたと思いますけど、これがモーセの後継ぎになるんですね。そしてカナンに入っていく時にはこの人がリーダーになっていくわけであります。ですからもうこの辺りからヨシアというのはモーセの信頼のおける部下であったということですね。14節、彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまでここで待っていなさい。見よ、アロンとホルトがあなた方と共にいるから、断る者は誰でも彼らのところへ行きなさい。 こうしてモーセは山に登ったが、雲は山を覆っていた。主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていたが、7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光は山の頂で燃える火のようにイスラエルの人々の目に見えたが、モーセは雲の中に入って山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいたですね。これで24章を終わりますが、ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。24章の方ですね、2番目。そこでモーセは、血を取って注ぎかけ、そして言った。見よ、これは主がこれらの全ての言葉に基づいてあなた方と結ばれる契約であるですね。犠牲の血による契約ですね。創世記の15章9節10節には、契約には犠牲の血を用いるですねことが書かれております。そして血が用いられる理由、それは罪深い人間を贖うためには罪のない、尊い、命が必要であるということを表す。罪人が神との清い交わりを回復するためには、神の御子子羊イエスの血が祭壇に捧げられなければならなかったということですね。血というのは、まずキリスト教の場合はですね、特に大きな意味がありますね。しかし急に新約の時代になって血が出てくるわけではありません。初めからですね、血によって清められる、またその契約が結ばれるという、そういうことがあるわけでございます。前にもですね、ちょっとお見せしたことがあるかと思うんですが、これが義という字の、象形文字ですね、元の字でありますが、上は羊ですね、羊括弧になってますよね。下はノコギリだって言うんですけども、しかしこれは意味としてはですね、我という字ですね。そうすると羊に我と書くと何となりますか。義となるんですよ。そうすると羊を何ですかね、捧げて、そうすると我もですね、義となることができるということを表していると言ってもいいかもしれません。漢字ですからね、キリスト教とはちょっと違いますけど、やっぱりなんとなく共通のものがあるのかもしれませんですね。ついでに、このお見せしますと、これは何の象形文字でしょうか。これは女という字の象形、元のあれですね、形ですね。何を表すと思います？これはひざまずいてるんです。ひざまずいて何をしてるんですか？祈ってるんです。ひざまずいて祈る。それが女なんです。ひざまずいて祈らない人は女でないと。くだらない話ですけど、男の田んぼに力ですね。これはですね、田んぼはやっぱり田なんですね。力はなんかやっぱり工作するとかなんかそういうあれですね。ですから農民なんですね、男はですね。でもこの義というのはちょっとねびくっとしますよね。羊で、羊は中国なんかではやっぱり捧げられたようですからね。羊を捧げられた、神にですね、羊を捧げられて、そして、血によって、義とされる、イエス様の血、神の子羊による血によって義とされる、これがクリスチャンですよね。というようなことで、そうだ、もう一枚ありましたね。ロイド・ジョーンズの神との和解というのは、ちょっとこれだけお読みしますね。5分ぐらいで終わりますので、これはイギリスのウェストミンスターチャペルの主任牧師であった人ですね。20世紀最大の説教者と言われた人であります。お読みします。 まさにキリストが私たちを神に近づけることのできる唯一の道がある。それはキリストの血によってであり、キリストの死によってである。つまりそれはキリストの裂かれた身体であり、流された血潮であり、注がれた命によってということに他ならない。これこそキリストの死が神に近づく唯一の道であることを永遠に覚えるべきものとして、主の裂かれた身体と流された血潮で主が聖餐を定められた理由である。ここにキリストにある神の素晴らしい余地がある。人間がいかに誤りに陥りやすく、異端に走りやすいかをよくご存知で、主は主の聖餐を設けられ、命ぜられ、清掃されたのである。その聖餐はパンとブドウ酒、すなわち裂かれた主の身体と注がれた血潮を意味し、神の御前に出ることのできる唯一の道がこれであるという事実を永遠に宣言していくのである。神殿の幕が主の身体であり、そしてそれは裂かれなければならない、裂かれなければならない。これがキリストの死、イエス様がですね、息を引き取られた時、神殿の幕が落ちたというのがありますね。であれは嘘だろうって、そうはいかないんですよ。あれはユダヤ教の神殿ですからね、ユダヤ教の人たちがそれをこの見ているに違いないんです。キリスト教のあれじゃないですから。そしてこの神殿の幕が切って落とされて、誰でもですね、信ずる者はその中に入ることができるようになった。それはキリストの十字架のですね、犠牲によったということですね。人が神に近づけられていく唯一の道はキリストの死であり、キリストの血によるということである。どのようにしてキリストの死が御業を完成するのか、主に2つの観念がある。それらを簡単に述べてみたい。第一は普通、公罪と言われていることである。キリストの血が私たちの罪を贖うということである。主の宣教の技が始められたごく初期にバプテスマのヨハネが記念すべき言葉を語ったのを覚えていないだろうか。見よと彼は言う、見なさい、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネ第一のヨハネ福音書の1章の29節ですね。ここに一つの決まった言い方が表現されている。主イエス・キリスト、このお方はどのようなお方か。彼は子羊である、杉越の子羊である、また犠牲の子羊である。旧約時代になされていた記念の祭りや儀式のすべてを体現なさったお方がキリストなのである。神の子羊、人間が備えた羊ではなく、まさに神が備えてくださった子羊。しかしなぜ子羊が必要であったのか、なぜ犠牲が捧げられなければならないのか。答えは、罪の支払う報酬は死であるということにある。神は人間、つまり罪を犯し続けている人間は死ななければならないことを定め宣言された。そして同時に神は犠牲を払い、定められた死がこれを埋め合わせることができると語られ、定められた。それ以外に次の御言葉を私たちは読むことができる。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはない。罪に対する神の裁きは死であり、霊的な死であり、神からの永遠の断絶である。好むと好まざるとに関わらず、これは事実である。立法を知らないことは法的には言い訳にはならない。法廷で尋問を受けるような場合、あなたが法律を認めていないことなど何の問題とはならない。これが神の立法である。罪の支払う報酬は死である。しかも私たちは皆罪人である。裁きはそれにふさわしくなければならない。そうでなければ神は義ではなくなり、正しく清い方であると言えなくなる。そうだとすれば、キリストがこの世に来られた理由は何か。ヘブル人への手紙の記者は、 すべての、あ、無がいらないですね、すべての人の死を味わわれるためという、ペテロは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちの罪が離れ、義のために生きるために生きた、これがイエスが来られた理由なのである。ペテロじゃないですよね、イエスさんですね。十字架上で何が起こったのか、パウロは次のように言っている。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためである。私たちを義としてくださるためですね。コリント第5の21章、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないようにされた。神が私の違反行為の責めを負ってくださる、いや神が私の違反行為の責めを負ってくださったと言うべきであろう。神が負債をお取りになり、イエス・キリストに負わせられた。つまり神はイエス・キリストにその罪の負債を要求され支払われたのである。これがキリストにあって、そしてキリストの死によって備えられた神の救いである、言うんですね。イエス様の十字架の死の意味をここで教えてくれています。ということで、ちょうどお時間となりまして5分前でございますが、最後にですね、一番最後でありますが、夏休み前はですね、7月いっぱいと申し上げましたが、8月の3日までにしていただきたいと思っています。夏休み前は3日までやります。そして、10日のあたりはもうお盆でありますのでお休みにしていただいて、8月3日までやって、そして、9月の第2週の14日の金曜日に再開させていただきたいと思っています。というのは、これは個人的なことで恐縮なんですけど、私ちょっとタイの方へ9月の頭に行くことになってしまいましたので、ちょっと第1週間に合わないので、この第2週の14日からにしていただきたいと思っております。これをこのところ毎週申し上げますので、間違いないようにお願いしたいと思います。自分も忘れないようにして、休みたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。暑い中、そして今日本が大きな災害に遭っている、その中でこうしてお集まりいただいて、ともにあなたの御言葉を主よ共に学ぶことができました。どうぞ主よ、私たち神様から離れがちのものでありますが、どうぞ主よ、あなたのご愛によって私たちを守り、そして私たちが罪を犯さずにあなたの御心に従って生きることができますように、どうぞあなたが守ってください、お願い申し上げます。健康を守り、また主よ心の健康も守ってくださいますようにお祈り申し上げます。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。